菊池寛作。みなげ救助業。ものの本によると、京都にも昔から自殺者はかなり多かった。都はいつの時代でも田舎よりも生存競争が激しい。生活に耐えきれぬ不幸が襲ってくると、思い切って死ぬ者が多かった。洛中洛外に激しい飢饉などがあって、親兄弟に離れ、可愛い妻子を失った者は、世をはかなんで自殺した。樹木に漏れた腹立ち紛れや、義理に迫っての死や、恋の叶わぬ絶望からの死。数えてみれば再現がない。まして、徳川時代には、相対死になど言うて、一時に二人ずつ死ぬことさえあった。自殺をするに最も簡便な方法は、まず身を投げることであるらしい。これは統計学者の自殺者表などを見ないでも、少し自殺ということを真面目に考えた者には気のつくことである。ところが、京都には良い身投げ場所がなかった。無論、鴨川では死ねない。深いところでも三尺ぐらいしかない。だから、おしゅん伝兵衛は鳥部山で死んでいる。大抵はくびれて死ぬ。汽車に引かれるなどということも無論なかった。しかし、どうしても身を投げたい者は、清水の舞台から身を投げた。清水の舞台から飛んだ気で、という文句があるのだから、この事実に誤りはない。しかし、下の谷間の岩に当たって砕けている死体を見たり、また、その噂を聞くと、模倣好きな人間も二の足を踏む。どうしても推しをしたい者は、お藩長右衛門のように、桂川までたどって行くか、大阪山を越え琵琶湖へ出るか、佐賀の広沢の池へ行くより他に仕方がなかった。しかし、死ぬ前のしばらくを十分に享楽しようという心中者などには、この長い道のりもあまり苦にはならなかっただろうが、一時も早く世の中を逃れたい人たちには、二里も三里も歩く余裕はなかった。それで大抵は首をくくった。聖護院の森だとか、忠須の森などには、椎の実を拾う子供が宙にぶら下がっている死体を見て驚くことが多かった。それでも今日の人間はたくさん自殺をしてきた。すべての自由を奪われた者にも、自殺の自由だけは残されている。牢屋にいる人間でも、自殺だけはできる。両手両足を縛られていても、極度の呼気を持って息をしないことによって、自殺だけはできる。ともかく、京都に良き身投げ場所のなかったことは事実である。しかし、人々はこの不便を忍んで自殺をしてきたのである。適当な身投げ場所のないために、自殺者の比例が江戸や大阪などに比べて小であったとは思われない。明治になって、牧村京都府知事が疎水工事を起こして、琵琶湖の水を京に引いてきた。この工事は、京都の市民に良き水運を備え、良き水道を備えるとともに、また、良き身投げ場所を与えることであった。疎水は幅10軒ぐらいではあるが、自殺の場所としてはかなり良いところである。どんな人でも、深い海の底などでふわふわして、魚などにつつかれている自分の死体のことを考えてみると、あまりいい心持ちはしない。たとえ死んでも適当な時間に見つけ出されて、 弔いをしてもらいたい心がある。それには疎水は絶好な場所である。蹴上から二条を通って鴨川のへりを伝い、伏見へ流れ落ちるのであるが、どこでも一条ぐらい深さがあり、水がきれいである。それに両岸に柳が植えられて、夜は青いガスの光が煙っている。ポント町あたりの喧嘩の声が鴨川を渡って聞こえてくる。後ろには東山が静かに横たわっている。雨の降った晩などは両岸の青や紅の明かりが水に映る。自殺者の心にこの美しい夜の掘り割りの景色が一種のロマンスを引き起こして、死ぬのがあまり恐ろしいと思われぬようになり、ふらふらと飛び込んでしまうことが多かった。しかし、体の重さを自分で引き受けて、水面に飛び降りる刹那には、どんなに覚悟をした自殺者でも悲鳴を上げる。これは、本能的に、生をしたい、死を恐れる、うめきである。しかし、もうどうすることもできない。水煙を立てて沈んでから、皆一度は浮き上がる。その時には、助かろうとする本能の心よりほか何もない。手当たり次第に水をつかむ、水を打つ、あえぐ、うめく、もがく。そのうちに弱って、意識を失って死んでいくが、もし、この時、救助者が縄でも投げ込むと、大抵はそれをつかむ。これをつかむ時には、投身する前の覚悟も、助けられた後の後悔も心には浮かばない。ただ生きようとする強き本能があるだけである。自殺者が救助を求めたり、縄をつかんだりする矛盾を笑うてはいけない。ともかく、京都にいい身投げ場所ができてから、自殺する者は大抵疎水に身を投げた。疎水の一年の変死の数は、多い時には100名を越したことさえある。疎水の流域の中で最も良き死に場所は、武徳殿のつい近くにある寂しい木造の橋である。インクラインのそばを走り下った水星は、なお余生を保って岡崎公園を回って流れる。そして公園と別れようとするところに、この橋がある。右手には平安神宮の森に寂しくガスが輝いている。左手には寂しい戸を閉めた家が並んでいる。したがって人通りがあまりない。それでこの橋の欄干から飛び込む投身者が多い。岸から飛び込むよりも橋からの方が投身者の心に潜在している芝居を満足せしむるものと見える。ところが、この橋から四五軒ぐらいの下流に、疎水に沿って一軒の小屋がある。そして、橋から誰かが身を投げると、必ずこの家から決まって、背の低い老婆が飛び出してくる。橋からの投身が12時より前の場合は、大抵変わりがない。老婆は必ず長い竿を持っている。そして、その竿をうめき声を目当てに突き出すのである。多くは手応えがある。もしない場合には、水音とうめき声を追いかけながら、幾度も幾度も突き出すのである。それでも、ついに手応えなしに流れ下ってしまうこともあるが、大抵は竿に手応えがある。それを手繰り寄せる頃には、山頂ばかりの交番へ、使いに行くぐらいの好意のある男がきっとやじ馬の中に混じっている。冬であれば火を焚くが、夏は割合に手軽で、水を吐かせて体を拭いてやると、大抵は元気を回復し、警察へ行く場合が多い。巡査が二子と三子と不心得を諭すと、口ごもりながら詫び事を言うのを常とした。 こうして人命を助けた場合には、一月ぐらい経って政府から報上に添えて1円50銭ぐらいの賞金が下った。老婆はこれを受け取ると、まず神棚に備えて手を2、3度叩いた後、郵便局へ預けに行く。老婆は第4回内国博覧会が岡崎公園に開かれた時、今の場所に小さい茶店を開いた。駄菓子やみかんを売るささやかな店であったが、相当に見入りもあったので、博覧会の建物がだんだん取り払われた後も、そのままで商売を続けた。これが第4回博覧会の唯一の記念物だといえば言える。老婆は死んだ夫の残した娘と二人で暮らしてきた。小金が貯まるに従って、小屋が今のような小綺麗な住居に進んでいる。最初に橋から投信者があったとき、老婆はどうすることもできなかった。大声を上げて叫んでも、めったに来る人がなかった。運よく人の来るときには、投信者は疎水のかなり激しい水に巻き込まれて、行方不明になっていた。こんな場合には、老婆は暗い水面を見つめながら、かすかに念仏を唱えた。しかし、こうして老婆の見聞きする自殺者は、一人や二人ではなかった。二月に一度、多い時には、一月に二度も老婆は自殺者の悲鳴を聞いた。それが、地獄にいる亡者のうめきのようで、気の弱い老婆には、どうしても耐えられなかった。とうとう老婆は自分で助けてみる気になった。よほどの勇気と工夫とで、老婆が物干しの竿を使って助けたのは、23になる男であった。主家の金を50円ばかり使い込んだ申し訳なさに死のうとした小心者であった。巡査に不心得を諭されると、この男は改心をして働くと言った。それから一月ばかり経って、彼女は府庁から呼び出されて、褒美の金をもらったのである。その時の1円50銭は、老婆には大金であった。彼女はよくよく考えた末、その頃やや盛んになりかけた郵便貯金に預け入れた。それから後というものは、老婆は懸命に人を救った。そして、救い方がだんだんうまくなった。水音と悲鳴とを聞くと、老婆は急に身を起こして、裏へ駆け出した。そこに立てかけてある竿を取り上げて、漁夫が矛で恋でもつくような構えで、水面を睨んで立って、あがいている自殺者の前に竿を巧みに差し出した。竿が目の前に来た時に取り付かない投信者は一人もないと言ってよかった。それを老婆は懸命に引き上げた。通りがかりの男が手伝ったりする時には老婆は不況であった。自分の特権を侵害されたような心持ちがしたからである。老婆はこのようにして43の年から58の今までに50いくつかの人命を救うている。だから、褒賞の場合の手続きなどもすこぶる簡単になって、一周で金が下るようになった。政庁の役人は、おばあさん、またやったなぁ、と笑いながら金を渡した。老婆も、はじめのように感激もしないで、茶店の客から大福の白をもらうように、おおきに、と言いながら受け取った。世間の景気が良くて、二月も三月も投信者のない時には、老婆はなんだか物足らなかった。娘に浴衣地をせびられた時などにも、老婆は、今度1円50銭もろうたら、と言っていた。その時は6月の末で、いつもならば投信者の多い時であるのに、 どうしたのか飛び込む人がなかった。老婆は毎晩娘と枕を並べながら聞き耳を立てていた。それで12時ごろにもなって、いよいよダメだと思うと、今夜もあかん、と言うて目を閉じることなどもあった。老婆は投信者を助けることを非常にいいことだと思っている。だからよく店の客などと話しているときにも、私でもこれで人さんの命をよっぽど助けているさかえ、極楽へ行かれますわ、と言うていた。無論、そのことを誰も打ち消しはしなかった。しかし、老婆が不満に思うことがただ一つあった。それは、助けてやった人たちがあまり老婆に礼を言わないことである。巡査の前では頭を下げているが、老婆に改めて礼を言う者はほとんどなかった。まして、後日改めて礼を言いに来る者などは一人もない。せっかく命を助けてやったのに薄情な人だなぁと老婆は腹の内で思っていた。ある夜、老婆は18になる娘を救うたことがある。娘は正気がついて自分が救われたことを知ると身も世もないように泣きしきった。やっと巡査にすかされて警察へ同行しようとして橋を渡ろうとしたとき、娘は巡査の隙を見て再び水中に身を躍らせた。しかし娘は不思議にもまた老婆の差し出す竿に取りすがって救われた。老婆は再度巡査に連れられていく娘の後ろ姿を見ながら、何べん飛び込んでもやっぱり助かりたいものやなぁと言った。老婆は60に近くなっても水音と悲鳴とを聞くと必ず竿を差し出した。そしてまたその竿に取りすがることを拒んだ自殺者は一人もなかった。助かりたいから取り付くのだと老婆は思っていた。助かりたい者を助けるのだから、これほどいいことはないと老婆は思っていた。今年の春になって、老婆の十数年来の平静な生活を一つの危機が襲った。それは21になる娘の身の上からである。娘はやや下品な顔立ちではあったが、色白で愛嬌があった。老婆は遠縁の親類の次男が徴兵から帰ったら、養子にもらって貯金の300幾円を元手として店を大きくするはずであった。これが老婆の望みであり、楽しみであった。ところが、娘は母の望みを見事に裏切ってしまった。彼女は熊野通り二条下がるにある熊野座という小さい小屋に、今年の2月から打ち続けている嵐仙太郎という旅役者とありふれた関係に落ちていた。仙太郎は巧みに娘をそそのかし、母の貯金の通帳を持ち出させて、郵便局から金を引き出し、娘を連れたまま、いずこともなく逃げてしまったのである。老婆には驚愕と絶望とのほか何も残っていなかった。ただ、店にある5円にも足りない商品と少しの衣類としかなかった。それでも、今までの茶店を続けていけば生きていかれないことはなかった。しかし、彼女には何の望みもなかった。2月もの間、娘の消息を待ったが、徒労であった。彼女にはもう生きていく力がなくなっていた。彼女は死を考えた。幾晩も幾晩も考えた末に身を投げようと決心した。そして耐え難い絶望の思いを逃れ、一つには娘への見せしめにしようと思った。身投げの場所は 住み慣れた家の近くの橋を選んだ。あそこから投信すれば、もう誰も邪魔する人はなかろうと、老婆は考えたのである。老婆はある晩、例の橋の上に立った。自分が救った自殺者の顔が、それからそれと頭に浮かんで、しかも、すべてが一種妙な皮肉な笑いをたたえているように思われた。しかし、多くの自殺者を見ていたおかげには、自殺をすることが過剰茶飯のように思われて、大した恐怖をも感じなかった。老婆はふらふらとしたまま、欄干からずり落ちるように身を投げた。彼女がふと正気づいた時には、彼女の周囲には巡査とやじ馬とが立っている。これはいつも彼女が作る集団と同じであるが、ただ彼女の取る位置が変わっているだけである。やじ馬の中には巡査のそばにいつもの老婆がいないのを不思議に思うものさえあった。老婆は恥ずかしいような、憤ろしいような、名状しがたき不愉快さを持って周囲を見た。ところが、巡査のそばのいつも自分が立つべき位置に、色の黒い四重男がいた。老婆は、その男が自分を助けたのだと気のついたとき、彼女はつかみつきたいほど、その男を恨んだ。いい心持ちに寝入ろうとするのを、叩き起こされたようなむしゃくしゃした激しい怒りが老婆の胸の内に満ちていた。男はそんなことを少しも気づかないように、もう一足遅かったら死なしてしまうところでした、と巡査に話している。それは老婆が幾度も巡査に言った覚えのある言葉であった。そのうちには、人の命を救った自慢がありありと溢れていた。老婆は老いた肌が見物にあらわに見えていたのに気がつくと慌てて前をかき合わせたが、胸の内は怒りと恥とで燃えているようであった。見知り越しの巡査は、助ける側のお前が自分でやったら困るなぁ、と言うた。老婆はそれを聞き流して逃げるように自分の家へ駆け込んだ。巡査は後から入ってきて老婆の不心得を諭したが、それはもう幾十遍も聞き飽きた言葉であった。その時ふと気がつくと、開けたままの表戸から例の四重男をはじめ多くのやじ馬が物珍しく覗いていた。老婆は狂気のように駆け寄って、激しい勢いで戸を閉めた。老婆はそれ以来、寂しく力なく暮らしている。彼女には自殺する力さえなくなってしまった。娘は帰りそうにもない。泥のように重苦しい日が続いていく。老婆の家の瀬戸には、まだあの長い物干し竿が立てかけてある。しかし、あの橋から飛び込む自殺者が助かった噂はもう聞かなくなった。